そこそこアニメそこアニは、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
そこアニ。
みゆちゃんは初めての参加になります。
そうですね、今回もたくさんの作品が来てるみたいで。
そうですね、まあでも先例的には最終回特集を受けてますからね。
はい、そうです
。まあ今回の投稿量すごいじゃないですか。
すごかったですね、本当にいろんな作品があるんだなって。見てない作品もかなりあったので、
トータルでですね22作品かな、ぐらい作品が届きましたけれども、まあまたねそれで一作品ごとにこう何名かの方が投稿ね、いただいてますので、まあ、トータルで見ると結構な量が今回も届いたんですが、ただね紹介できるものは一作品に対して多くても2通っていうところなんでね、まあ、なかなかね、カットも多いんですが、皆さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということで、今日の特集もサクサクいきますよ。今日も何時に終わるかわからないんでねいきたいと思います。今日の特集は
2013年春新番組あお互い特集です。
一人ぼっちは怖いと朝が来るたび思うよ。僕は今こもり夜を夢見ている。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ iTunes Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ始まりました新番組あお互い特集です、今回もね複数の作品にこう投稿が集まったものがあったんですけれども、その中でも、今回一番投稿が集まった作品がこちらになります。働く魔王様。
うん、わかる
そうですよね。私もね今期アニメ見始めて一番面白いって素直にパッと思ったのがこの働く魔王様でした。
いや1話の面白さ、相当ですよね。ギャグアニメでもトップレベルだと思ってます。
そうですよね、なんていうのかな、まあ、いわゆる ラノベ作品ですよ、
はい、
だと思ってこっちは構えて見てるじゃないですか。あ、また魔王で、ね、
ああまた今期も魔王いてみたいな、
ね、そんな感じで、
はい、
前期の魔王が魔王だったから今期の魔王はどんな魔王なのよぐらいな気持ちで軽く流すつもりで見たところ、
う
ん、何この魔王貞夫の
魔王じゃなさ馴染みまくってますよね。なんか
もうなんか愛らしさを感じるという意味ではこう魔王もそうだし、うん、勇者エミリアもね、
はい、だしアルシエルもだし
全てのキャラクターが好きでたまらないっていう、
うん、
こんな話をねしていくとコメントが読めなくなってしまうので先にコメントいきましょうか。
働く魔王様、小池さんからです。ライトノベルのアニメ化なのに主人公が高校生じゃないのがいいですね。高校生設定が悪いというわけではないのですが、原作がライトノベルで主人公が高校生で学園が舞台で異能力バトルでという作品以外が見たいなと思っていたので、それとアニメに登場する架空の言語設定が好きな自分にとってはたびたび作中で出てくるエンテイスラ語が聞いていて楽しいです。あとはオープニングの映像が完成するのがいつなのかと楽しみにしております。続きましてよみがえるオタさんからです。 いやー、来ましたよ、ダークホースが。実は全くのノーマークだったこの作品ですが、今期充実したラインナップの中で、もしかしたら一番楽しんで見ているアニメかもしれません。まだ始まったばかりですが、久しぶりに原作が読みたくなった作品です。異世界からやってきた者たちが現実世界にどう関わっていくのかといういわゆるギャップものですが、魔王や勇者が現実世界にすっかり馴染んでしまっているためにさらなるギャップが生まれるというところにひねりが効いていて面白いです。脚本もしっかりしていて会話劇としても堪能できますね。周りの信頼感厚く責任感もあって優しい魔王、仕事をそつなくこなし良い友人にも恵まれている勇者、異世界では因縁だった二人がすっかり小市民となって現実世界で再び出会ってしまったことで、その関係がさらにややこしいものになってしまい、そこが笑えて、でもそれだけじゃなく、二人の関係が今後どう変化していくのかが見どころでしょう。他の登場人物たちもやたらといい人たちで、ちーちゃんは可愛いし、足屋さんとかおかしすぎて実に魅力的。それから街のおまわりさんたちとかもいい味出してますよね。ありがとうございました。
いや、ほんとね、やはりダークホースだったと思うんですよ。原作を知ってる人たちはね、また違うんでしょうけれど、
はい、
うん、
うん、いや、魔王がかっこいい私ほんとにこんな魔王いたら好きになっちゃうわっていう
ね、マグロナルドの店長にいつでもなってもおかしくないですよ、ね、
まさに日本を牛耳るのか、
いずれねいずれファーストフードから社長になっていくのか
か、どういう、でもそういう風な話になるのかなって1話では思ってたんですけど、意外とどんどん展開していくだなっていう。
そうですよね。あの4話でちょっとその3話までの流れとちょっと変わってきたじゃないですか、
はい、
うん、だからまあここからがこの話のね、メインストーリーにかかっていくのか、うん、それともこのまま日常ドタバタを続けながらいくのかっていうのは、まあ、原作知らないんでわからないですけれども、うん、
はい、
うん、急に来ましたからね、こうなんというの、敵役というのかね、漆原半蔵、
うん、
ルシフェル、まさか下野くんとは思いませんでしたけど。
そうですね、
これ漆原はルシフェルでいいと思うんですけど、
はい、
半蔵ってどっから来たんですか、俺。
いやー、わかんない、これもなんか意味があるのかね。
ね、
うん、こう結局さ、自分たちで名前彼らつけてるでしょ。
そうですね、
うん、魔王貞夫だってね、
うん、だいたい似たような音で
そう、アルシエルはアシアシローなわけじゃないですか、
うん、
勇者エミリアはユサエミなわけですよね
、はい、かわいい、いいな
、まあ、エミリアはさ、だから一番こうね、えテレアポをやってるぐらいだから
結構いい、
その現代への馴染み方という意味ですごく疲れた OL 的な感じが素晴らしかったわけですけど、
唐揚げ弁当がまた
ね、え、唐揚げ弁当がね、うん、でもでっかいテレビあったし結構いい生活してるんじゃないですか。
そうですね、うん、
その割には小さい頃から今の生活までずっとなんかやさぐれる方向に進んでる気がするんですけどねこいつ
まあこれこそもう魔王が救ってやるしかないじゃないですか彼女を、
はあ、
まああの二人はいいコンビだなというふうにねずっと見ながら思ってますけれども
いや、もうこれ最初に見た時に、あ、こういう系なのかと、そのなんか全然思ってたねストーリーと違ったんで、うん、ファンタジー系のものじゃなかったんで、現代に入ってきてすごいこの何フルメタルパニックを思い出してしまって
あ、日常に異物が紛れ込んでくる。
そうそうそうそうそう。で、あ、そっち系なのかなと思ったら、魔王もやたら馴染んでるから、ここからどういう展開になるのかちょっと予測がつかなくなってしまったみたいな。
ねえ、だって最初車とか見た時にあんな驚き方したのに普通に日本語ペラペラだし。
そう。
いらっしゃいませーとか言えるようになっちゃったもんね。ね、
フライヤーが壊れたとかね。
フライヤー壊れて最後の魔力使おうとしたところはバカだなこいつって思ったもんねあれね。
あそこはでもさ、彼のその何て性格をよく表してるいいシーンだったよね
真面目やなっていう、
うん、やっぱ地域一番手目指さなきゃいけないから
、ね、なんか そこから店長そして社長への道ですよ。なんかブックオフとかそういうシステムだったじゃないですか
そうです、
ね、あんな感じで、
いやでも本当にもともと魔王時代から彼は地道だったらしいですからね。
そういう部分がやっぱり後半見えてきたりするんですかね。
どうなんでしょうね、この後どうなっていくんでしょうね。結局今回そのルシフェルが来たみたいにいろんな悪魔族、そのね、天使族っていうの、天使はいないか、
勇者族、まあ、から
人間族みたいなものがこう来るようなことが今回来てましたからね、来てるシーンがありましたん
で、
ああいう人たちがどんどんどんどんこう現れてくるようになると、実際どんなことがこの地上で行われるのかっていう部分が、うん、まあファンタジーにつながる部分なのかなと思いますけど、でもその部分とさ、ね、ハンバーガー店員は合わないじゃない、どう考えた。
なんか安心感ありますよね、どんな人が来ても、まあ、どうせ悪さしないで適当にここら辺で暮らすんでしょって感じしません？
うん、そんな感じもあるよね。
背中から翼をファーって広げてもどうせ次回にはみたいな、うん、あれじゃないですか。
そ、まあ、予告見るだけでもう全然次回は多分普通にしてんだろうなっていうのはね感じますけどね。いや本当、先も読めない感じの、でも安心して見れるタイプの、まさに本当に働く魔王様ですよね。多分ワンクールだとは思うんですけれども、こう最終回までね期待したいと、というか原作続いてるんだから、こうね2期3期と続いていってほしい作品だと思います。
やはり俺の青春ラブコメは間違っている。キツネビさんからです。ひどい、いい意味でひどい作品です。最近のラノベ主人公とは違うひねくれた性格の主人公が本当にいい味を出しています。特にこのアニメを見ているとトラウマ、黒歴史をえぐり返されます。可愛い子が自分に手を振ってくれたと思って振り返すと、実は違う人に振っていたこととか、ちょっと優しくしてもらった子に勘違いして恋心を抱いて、ちょっと攻めてみたら速攻で撃沈したり、ラノベのことだったりぼっちのことだったりと、3話の段階でもう心が折れそうです。しかし作画も綺麗だし、声優さんもマッチしているし、何よりストーリーとしてはとても面白いので、頑張って見続けてみようと思います。続きまして、プカさんからです。僕の今期のおすすめは、やはり俺の青春ラブコメは間違っているです。原作から読んでる作品なので、本当に楽しみにしていました。あの八幡の腐った魚のような目、アニメで見ることができて本当に感動でした。原作の何巻までやるのかはわかりませんが、正直自分としては6巻までやってほしいなと思っています。まあ、ワンクールでは厳しいかもしれませんが、何はともあれ、これからもしっかりと見続けていきたいと思います。ありがとうございました。
頭からラブコメが 2本続くっていう特集は珍しいのかもしれないんですけれども、
はい。
この、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。今回ね、投稿来始めた時に、最初に一番投稿が集まった作品だったんですよ。
うんうんうん、
私見てませんでした。録画はしてたんだけど。
はい。
なので、と思ったの。申し訳ないけど、正直。
わかります。
うん。ラノベだしねっていう、もうこう、ラノベっていうのがさ、こう、ある種、ハードルになりつつあるんですよ、最近。見ようっていう気力を起こさせなくなりつつあるっていう、まあそういう意味では確かにこの前のね働く魔王さんも見たら全然面白い作品だったわけで、
はい、
ただなかなかこのハードルって高くて、
そうなんですよね、うん、毎期毎期あるからこういうものでしょっていう自分の中の印象があるんで、こうたくさん毎期アニメある中でこのラノベ枠はいいでしょみたいな。
そうなんだよ。見ずにもう、カットしちゃいかねないような部分っていうのは、もう、例えばもうキャラの絵をパッて見ただけとか、印象だけとか、タイトルだけとか、もうそれ結構危険なんですよね。
はい、うん、長いし、ラブコメタイトル、うん、もういいでしょみたいな。
本当そんななっちゃうわけですよ。
はい。
で、今回、多かった、投稿いっぱい来たので、うん、何かなと思ったわけ。
はい。
見なきゃいけないのっていう感じ。もうどちらかって言ったら、うん、本当そんな感じだったんですけど。
はいはい。
で、見始めたわけですよ。1話。もうどちらかって言ったらね、こう斜めな感じで見始めたわけですよ。
はい。
ところがね、面白かった。
本当に。私も1話見て、もうハマりましたね。
うん。なんだろう、この違和感は、みたいな。その、なんていうのかな、ラブコメ、のラノベのいわゆるこうハーレムみたいな感じの定番ではなかったですね、はい、
ちょっと違うんですよね、うん、確かに設定とかもラブコメになる設定になっているのに、うん、今までのとは ちょっと違うっていうのが、私はやっぱこう主人公の魅力が結構。
八幡。
はい。
うん。
なんか、まあこういう人、なんか主人公って結局ハーレム状態で、まあちょっとかっこよかったり、いい面出したりとかあるじゃないですか。
はいはい。
なんか比較的こう、まあアニメ内でも、まああんまりかっこよくイケメンには書かれてないし。まあ
いいやつなんだけどね。
そう、いいやつなんだけど、うん、本当に卑屈っていう。その人間性が、きっちり卑屈性が出てるのがいいなと思って。
で、この八幡のキャラクターが多分心に刺さる人っていっぱいいるんだろうなって思うわけですよ。
はいはい。
ぼっちなやつですからね、何しろね。
あ、
徹底的なね。うん、だからそういう部分にフックしちゃって見始めると来るだろうなっていうの、
うん
うん、
結構グサグサ来てます
どっちだったのかお前
ちょそういう時もあったのでちょっと見ながらでも見ちゃうんですよね、なんか、
うん、だからこの八幡のキャラの良さと、まあ、その周りをこう囲んでいる、まあ、当然、ね、女の子たちがいるんだけれども、それ以外にいる男もね、
またね、
いいんですよね。ね、っていうか、あの、八幡結局男ばっかりにモテてるっていう
ね。あ、友達できてきてるじゃん。
友達できてきてる。女性陣よりも男の友達がきちんとでき始めたっていう。
ところもいいですね。
いいよね。
好感モテる。
うん。そういう意味で、あの、学園ものとして、いい感じに、
うん
うん、いい話になってるなっていう気がして、その彼のね、まあある種苦しかった部分、性格的な問題だった部分みたいなものが少しずつ改善していく、まあ彼を、そのままの彼を認めてくれてる、くれるような人たちが集まってくるっていう意味じゃ、こう、ある意味理想的ではあるんだろうなっていう気がしますしね。うんうん、まあさすがにあのね、メインヒロインみたいなのも当然いますし、まあこの辺とラブコメ的な話も本当にあるのかも今後は知れませんけれども、まあ、いる？ミキちゃん。
え？いる？
そのラブコメ要素。
ああ、でも、まあ最後までないっていうのも、うん、これでは正しい気はするんですけど。
そうですよね。なくてもいいよね、うん、別にね。
全然いいと思いますね。
うん、普通に行くとこれ、ユキノと、できそうですよね。
できちゃいそうですよね。
できちゃいそうですよね。でも、うん、今のところ全くその気配ないですよね。
そう、だから本当に最後の最後まで雪乃にはやっぱ八幡を気持ち悪いって本当に心から言っててほしいっていう。
ですね。
はい。
でもほら、男友達できたからいいじゃない。
うん、幸せ、幸せ。
もう戸塚と付き合えばいいんだよ。
もうね、うん、味噌汁作ってもらいたいぐらいですからね。
味噌汁ね、そうですよね、うん、まあそんな感じで、あの、今回ね、私たちの中の意外といくつもあったんです。実は今回ね、特集でのダークホースがあったわけですよ、
うんうんうん、
でまさにこの、やはり俺の青春ラブコメは間違っているわ、ダークホース的な作品でしたね。
はい、
水星のガルガンティア、絶望天帝さんからです。1話冒頭の宇宙生命体との戦いはトップを狙え。水没した地球は未来少年コナンかウォーターワールド。地球上ではチェインバー無双なのは戦国自衛隊など、いろんな SF 要素てんこ盛りで大好物です。3話まで見ると異文化コミュニケーションの難しさが現れていますね。生きて戦線復帰するためガルガンティアと交渉しようと、今まで口にしたことがない魚や鳥を食べるのは勇気がいることだろうなと思います。戦闘しか知らなかったレドがどう変化していくのか楽しみです。自分の言葉で何とか伝えようとする3話のラストのたどたどしいありがとう。よかったです。うろぶちげんさんのシナリオということで、これからどんな展開になるのかドキドキです。他にも地球上に来ているパイロットがいてもおかしくないですよね。個人的には1話に出てきたクーゲル中佐が敵として再登場というのを期待しています。原作のない先の展開がわからない作品は、毎回とても楽しみです。PS、鳴子花春先生キャラ考案のポチャポチャした女の子たちが動いているのもいいですが、今のところチェインバーに一番燃えてます。レドとのやりとりが漫才みたいで、とてもいい味出してます。続きまして、SAL さんからです。文明の差から起きる齟齬を少しずつ埋めていく。ボーイミーツガールものの印象が今までのところ強いです。うろぶち作品やチェインバーの魅力などもありますが、私は作品の映像に注目したいと思います。 キャラクター原案の鳴子花春さんの描く女性の表情やチャームポイントである頬の赤みが再現されているところ、背景の埋め尽くすような星のくず、先端のサビの描写など丁寧に描かれており、食い入るように見入っております。今後レドのガルガンティアでの暮らしぶりを淡々と描くのか、軍と連絡が取れ地球にやってくるのかで話の展開が一転すると思うので、このあたりにも注目して見ていきたいと思います。舞い戻った軍が地球の人々を蹂躙するのではないかという恐れも頭の片隅に残しつつ、ありがとうございました。
確かにトップを狙えとかコナンとか、まあ言われてみればとは思いましたけどね。
うん、なんかいろんな要素あるかなっていう気はするね。私は結構ナディアとかも思い出したりとかしたんだけど。うん、
ああ、確かにあれも海やもんな。
うん。なんかこう、ナディアみたく敵と戦うとかそういう感じじゃなくて、レド君がどう成長していくかっていうのがメインなんだろうなっていうのはここまで見てすごく思うところだな。
まあ、前回ね、インタビュー特集をお届けしたじゃないですか。
はい。
あの時点では我々見れてたのっていうのは2話まででしたよね。
はい。
でその後もう3話までしかまだでも放送されてないんだよね。これオンエア、している頃にちょうど4話が放送なので。
そうですね。
うん、まだ自分たちも1話分しか見てないわけですけど。
ジャイアントスイングまでですね。
ですよね。
はい。まあここからね、まだレド君は社会にね、復帰しようみたいなところまで行ってないですからね。
やっとコミュニケーションが取れるところまで持ってきたってところですよね。最後の、ありがとう、やはり感動しましたよね。
そう、相手の言語に合わせて喋ろうとする感謝を伝えたいと思うって、すごい大きなことかなって思うんですよね。
ようやくお母さんが持っていったご飯を扉を開けて手で受け取った的なね。
それ厳しいね、結構。なんか本当にトライアンドエラーって感じの話だよね。最初の敵を倒してきてって言われて、よしじゃあ皆殺しだみたいなのは社会人としては0点ですよ、あんなの。で、じゃあ海賊を殺さない程度に痛めつけてうまく叩き出してくれるで、ジャイアントスイングで30点みたいな感じでだんだん点数は上がっていくけど、本当に失敗成功の繰り返しみたいな感じだから。
うん、今のところレドとさ、ヒロインたちは結構ね、コミュニケーション取れそうかなと思うけどさ、整備のお兄さん、
とりあえず殺そうかってすぐ言う人ね。
あの人とかとも仲良くなっていくんだろうなと思うと、その辺の展開はすごい楽しみなんですけど、僕的に。
ね、なんか打ち解けるの難しそうだからこそ、
うん、
仲良くなってほしいな、彼とは。
そう。年下だもんね、レド君の方がね。
うん。とはいえ、世代が近い男の人って、今んとこ出てきてるのだと彼だけだよね。
うん。
あとは船団長、おじいちゃんとかしか。あと、あれか、エイミーの弟か。
ああ、そうだね。
ぐらいだから、そう。うん、世代が近い人たちとの交流みたいなの、男の子同士でしてほしいかなっていう気はする。
うん。まあ、あとそのね、掘り投げられた人とかが、この後どう絡んでくるのとかも、ちょっと予測がつかない。
これも。あれで諦めないでしょ、あんだけしぶとそうな人だよ。
うん。でも来たところでやっぱり返り討ちに会うぜっていう。
確かにどうなってくのかなっていうのは気になるよね。
そうそう。どうせチェインバーと戦ってしまえば、もう、チェインバーがジョーカーすぎて、ね、もう歯が立たないのは分かっているんで、その辺をどう見せてくれるかがすごい楽しみ、私は。
チェインバーはね、あのままの状態で常に行動できるのかっていうのもちょっと分からないですからね。うん、
燃料的なこととかもね、
エネルギーとかね、実際の整備とかね、うん、そういう部分が全てオールメンテナンスフリーなのかどうなのかっていう部分も含めてですよね。うん、戦闘機械なわけですからね、もともとはね。
翻訳機じゃないですからね。
そうです。
今はもう完全に翻訳機の方がメインじゃないですか。
まあこれでレドがね、ちゃんとこう人として成長できればいいんだろうなとは思いはしますけどね。まあその辺も含めてどういう風にワンクールで話を落としてくれるのか楽しみですよね。
そうですね。
進撃の巨人、鴨の橋さんからです。当初アニメ化が決まった時、喜びと同時に大きな不安がありました。しかしその心配を思いっきり振り切ってくれました。まず作画、原作では少し荒々しかったのですが、アニメではとても綺麗に描かれていました。次にグロテスクさ。法制規制、さらに恐怖とグロテスクさを引き出していた巨人の体のアンバランスさが、作画が綺麗になったことで多少失われていたことにもかかわらず、見せ方、 音楽の使い方でそのマイナス部分を十分に埋めていて、特にお母さんが食べられるシーンではサイレントとスローで表現することで原作に迫る恐ろしさでした。そして最後に声優皆さんの迫真の演技で原作の迫力のあるシーンを想像通りに再現されていて、見ていてとても心に響きました。ハンネスさんやエレンの叫びにはもう感動しました。ニクール作品ということで長く楽しめそうなので、ぜひともこのクオリティを保ってほしいです。原作のどこまでやるのかも楽しみです。ありがとうございました。
進撃の巨人、誰が原作を読んでいて誰が読んでないの、このメンツの中で。
おー、私読んでます。
私は4巻まで、
1巻だけ読みました。
全く読んでないよ。
あー、おー、じゃあ全然知らずに見たわけですよね、これね。
はい、
どうでした1話、あのどん底の
いや、まあ、まずさ、絵がすごく綺麗だったよね。はい、
そうですよね、うん、
あの綺麗な絵のおかげで絶望感がさらに増したっていう感じ、うん、
いや、であのお母さんのもう声が辛いっていうね、うん、聞いてて、
ね、行かないでって最後ボソッと言ってるのが辛いやめてって
言うんじゃないって
まず巨人のデカさにビビりましたよね。
あの壁をパーンって壊しながら走ってくるとこすごくないですか。
あ、ユリアン、まあ、この後もどんどんどんどんいろいろ出てきて、いろいろもう絶望的な状況が次から次へと来る系の話なんで、
うん、まあ世界観とかがすごく興味ありますよね。その一体なぜあのね柱みたいなこう、うん、壁は作られたのかとか、
謎が多いですね。
謎が多いんだよね。
まあ、結構原作読んでても結構設定きっちり書いてあるんで、そういうところはもうきっちりと作られてるんで、まあ、そういうのがだんだん分かってくるといろいろ分かってまた面白くなると思いますね、
うん、なんかこう怖いだけじゃなくて、もう散々恐怖の渦に叩き落とされた後に芋っていうう
まいなんかあのテンポとかまでなんか絶対こうこのえぐい話の中で絶対笑わせるところがきちんとできてるのがまたそこがいいっていう。
だいぶシュール系やったけどね。
そうい
や、あれないとちょっと耐えられないかなって気がするから、耐えられない
、 いいクッションで
半分いります、全然半分じゃない
3分の1だよね、どう見たってね、あれね。
半分にしますよって言った時にちょっとこう3分の1ぐらいに切れてチって言ってるのすごいしかも小さい方を差し出しちゃうんだお前
あ、そうそう、食べたいみたいなずっとね考えてる子だからでもこれね、このまんまのクオリティで言ってくれたらそれはすごいと思うんですけど、まあね、キャラクターもいっぱい出てくるんで、もうそれにみんな感情移入していただいて、
とりあえず2クールなんのかな、これは。
そうです、決定ですね、
うん。でも2クールじゃ原作は当然終わらないわけだから。
そうなんですよ、どう、
どういう締めにするんでしょうね、うん、
うん、原作自体もまだまだって感じがある。
やっと秘密の重要な部分が出てきてるっていうところなんでしょ、原作だと。
そうですね、10巻のところで、
うん、
伏線の回収にもそろそろ入り始めたのかな、うん、みたいな感じになってきましたけど、う
ん、分割2クール、まあ、2クールだねこれは、ね、
あいや、まあそこに行くまでにもうボロボロひどいことになっていきます、
ね、うん、じゃあ進撃の巨人2までこううまくいくようにね、こう楽しみながら見ていきたいって感じですかね。本当謎ばかりで先が楽しみな作品ですね。私はあえて原作を読まないままいきたいと思います。
銀河飛行隊マジェスティックプリンス、みきおさんからです。残念5の名称レッド、ブルー、ピンク、パープル、ゴールドの5色に塗り分けられた機体。おやっさんもよく来るたまり場的なロビー。わかりやすい特質に分かれた5人の若者。スーパー戦隊的なところが面白いロボットアニメです。視聴継続を決めたのは1話。お前たちの今の夢は何だと問われ、ヒーローになることですと答えるレッドリーダーことイズル。我々 GDF 軍の夢は君たちだと鼓舞されて、ピット艦から出撃する5人。その出撃シーンがかっこいい。4分割された画面にそれぞれのアクション、他の4機より大きいローズ3だけ別画面で大きさを際立たせる演出が憎いです。無事に味方を撤退させた後、 基地に民間人が残っていることに気づくイズル。まだいるだろう、人があんなに。無理しないとヒーローにはなれないだろう。リーダーの一言に他の4人がツッコミを入れると士気が高まるところが素敵です。そしてオープニング主題歌をバックにした戦闘シーン。ブルーの剣、ゴールドの可燃粒子砲、ピンクのミサイル、そしてレッドのマルチランチャー、オレンジの 3DCG の作画は素晴らしいです。個性的なピットクルーも面白い。戦争のため遺伝子操作され MJP に入る際に記憶を消された5人にとって家族とも言える存在。彼らにも注目しています。ありがとうございました。
いや、面白いね、マジェプリ。
ね。思ったよりも、ね、かなり上のラインでずっと面白いんで、毎週毎週楽しみですよ、これ。
ほら、イメージ的にさ、なんていうのかな、こう、ロボットアニメ、今回3作品って言って、先週も特集してますけれども、はい、の中で、どちらかって言ったら色物的な感じなのかなって思ってたわけですよ。
うん、まあ残念っていう言葉を前面に押してますから ね。
残念だっていいじゃないなわけですよね。
うん、
うん、ところが全然残念じゃないじゃない、
まあ、お話はね、
うん、
そうですね。残念じゃ残念ですけど、嫌いじゃない残念さですよね、あれはね。
うん、あの5人、
はい、
全員好きなんですけど、
可愛いですよね、彼らは。
うん、彼ら、彼女ら、
うん、
誰一人として死んでほしくない。
そうですね、5人一人一人もすごい魅力的ですけど、5人集まってる時がすごい面白いじゃないですか、
うん、
それで喧嘩するのって思ったけどすぐやめるとか、程よい距離感っていうんですかね、こう信頼感があるとは言い切れないんだけど、でも仲が悪いわけでもなくって、すごい不思議な感じだなと思うんです、
ね、彼らにはね、過去がないわけじゃないですか。そういう意味で、まあ、ある種家族みたいな感じになっちゃうのかな、まあ、そうでもないような感じもするんだけど、まだね、
うん、でまあ、お互いのダメなところを、まあ、認め合ってるとか分かってるっていうのがあまりきつく踏み込まない理由になってるんじゃないですかね、
うん、
あいつはまあこういうやつだからな、でもまあ俺もこんな感じだしなみたいな感じになってるんじゃないですか、
ね、なんかまた胃薬飲んでんのとか言われたりとか、お砂糖多くないみたいな、お菓子作っても普通に食べられるような、あれしょっちゅう食べさせてるってことだよね、あの反応は。
多分ね、
あのメンバーのこうなんていうの、まとまりっていうのかな、
うん、
その辺がこう見れば見るほど、愛しくなってくるっていうのかな、
うん、なんか本当に愛しいキャラクターだらけですよね。ちょっと司令もそうですけど、
そうなんです、周りの人も含めてね、
共感かわいいっすよね。
かわいいな、あれな。
ねえ、みゆきち。
いや、まさか酒飲んで、ああなるってか、お酒つ、あ、付き合うんだ、この人みたいなね。
うん、付き合わないと思ったもんね、あれね。
そうですね、そもそも付き合わずに、なんか、突っぱねる系の外見をしてたんですけど、まあ、がっつりですわ、みたいな。
ちょっとそれやめてよって言われてるの、すごい笑っちゃいましたもん。あの、うん、飲み屋に行って、チュッパ酒みたいな。
いや、あの飲み屋もいいですよね、普通にね、後ろにサインとかあるみたいな。
バスへの酒場感あふれてるところに行くのがいいですよね。なんかおしゃれバーとかじゃないんだ、やっぱりねみたいな。
宇宙だから普通はそこおしゃれバー的なね、あの彼らがいるような待機場所みたいな、ラウンジっぽいようなところなのかと思っていたら、普通に居酒屋じゃないですか。
ね、いや、であとあの、まあ、インタビューの時もおっしゃられてたんですけど、みんなそれぞれなんか残念なところがあるっていう話だったんですけど、これは司令は一体どういう風にっていう、
なんかあるかもしれない、あの人も、
うん、
クールの半分ぐらい来たところで実はとんでもない残念ポイントを隠し持っていたのだみたいなのがあっても驚かない、
うん、っていうのがすごい楽しみになってくる、あれは見てて、はい、
もうマジェスティックプリンスはね、本当全力で応援したい作品だなと思いますんで、本当にツークルね、駆け抜けてってほしいですね。
ね。
うん。あの、うちでも特集できれば、もう一度ならずともやれたらなと思います。
はい。
とある科学のレールガン S。水玉ハリアーさんからのコメントです。待望の2期です。魔術サイドの方がすでに2期まで放送して、劇場版まで出していただけに、科学サイドはまだかと待ち望んでいました。本シリーズは小説であるとある魔術のインデックスのスピンオフ作品としてのコミックスを原作としています。
当初はインデックスのコミックス化という予定だったのですが、すでに別の出版社で話が進んでいるということを聞かされ、じゃあインデックスがダメなら御事をよこせと科学サイドで描くことになったそうです。おかげさまでファンとしては両サイドからこの世界を楽しめるので、より世界が広がった気がします。今回はすでにインデックスでアニメ化したシーンを科学サイドで描き直す部分も出てきますが、制作は同じ JC スタッフが担当していますので、どのようにその辺を仕上げてくるのか楽しみなところです。また今回もオリジナルストーリーがあるとかないとか、一期と同様コミックス既読組も先のわからない展開を楽しめる部分があれば嬉しいと思います。はい、ありがとうございます。
これこの前にとあるの映画を友達に誘われて見に行ったんですよ。そこが僕はとある系は初だったんですね。
初めてだったんですか？
初めてだったんですよ。まあインデックスもインデックス2もレールガンの一期も見たことなくて、で名前と顔ぐらいは知ってるな、みこととか上条さんとかっていうのは、あ、知ってる知ってるぐらいはあったんですけど、どういう人物かわからなかったんですよ、
うん、
でまあこの映画を見て、でこっちのとあるのレールガンか、レールガンの2期の方に入って、わかるストーリー、前までのストーリー知らないんで大丈夫かなと思ったんですけど、案外大丈夫で安心しました。これ
私もなんですよ。なんかこのとあるの2期から、
うん、
言っていいんですか、レールガンから初めて見たんですけど、がすごい掴まれましたね、心を。キャラクターが多いって聞いてたんですけど、今のところは大体のキャラしか出てきてないので、これから、うん、よく聞くインデックスちゃんとか上条さんとかチラリしか出てきてないので、どう絡むのかっていう期待もありつつ、
うん、
ストーリーの説明というのも特にあまりなく進んでるので、そのあたりはどうなるんだろうとか思いながら見てますね、うん、
あ、結構なんかね、あの多分レールガンが始まったりとか、インデックスでレールガン出てきた時も言われてたんでしょうけど、ミコトが、うん、あの最近のヒロインが結構こうあざとかったりとか、ここが可愛らしいみたいなところが、うん、そういうのをなく自然に可愛いみたいなね、
あのあ、サバサバして、
そうサバサバしてるから、そういう性格してるけど可愛らしく見えるのは、あ、これは魅力だなって自分で見てて思ったりもしたし、で。あとは何かね、あの、春上さんとか全然こう、この人誰だっていうのもいても、まあ、今のところ気にせず見ていられる感じなんで。そうですね、全然。
うんうんうん。今後どうなるのかがワクワクしてますね。これしか見てないのにこんなに心つかまれるとはっていう感じで、うん、期待作品ですね。
世界観がもうすでに作られてるからね、この中ではね。
そうですね。
だから、やはりその、まあ、インデックスがあり、そのインデックス2があり、レールガンの最初のやつがあり、で劇場版になって再度レールガンっていうことになってるわけなんで、まあその中でこうね、キャラクターたちっていうのの住む世界っていうのはね、それなりにこう、もうみんなが知っているものとしてある程度出来上がっちゃってるっていう部分があるんで、なかなかこう逆に言うと新規で入るのって難しいのかもしれないんですけど、その辺がこう気にせずに入れるっていうところが、ある意味このレールガンの懐の広さなのかもしれないですね。
うん。うん、多分ミコトが可愛いのとクロコがおもろいのだけでも結構こう30分見れてしまうんで、いやマジであのクロコなのうっていうあの声はすごく面白い。殴
られた時。変態っていう。
バリバリ戦いますからね、そこら辺も。ま
あ、クロコ強いからね。
みたいですね、あれね。
うん、まあでも
すごいですね。
でもミコトによく助けられてますよ。
いやー、もう本当に俺の中であの警備員と書いてアンチスキルって読むのが本当スマッシュヒット。これ
原子崩しと書いてメルトダウナーさんとか出ますからね。
もうゾクゾクしてきます。
絶対防衛レビアタン調理部さんからのコメントです。放送開始前はこの作品が今期の女の子たちがゆるく仲良くおしゃべりする番組枠かと思っていたのですが、オープニング映像は何やらシリアス風、ギャグの基本である繰り返しをしたりと騙されました。ゆるふわ女子トークアニメではなく、ギャグアニメ枠の方だったとは。これはもうオチで、村唯一の食堂である竜の鍵尻尾亭が毎週破壊されるのを期待するしかありません。防衛をするどころか、主人公たちが村の大切なものを破壊しているというタイトル詐欺で、全くここでも騙されました。もちろんいい意味で。 この作品5分アニメでも良かったんじゃないかなと一瞬考えましたが、花澤香菜さんが演じる妖精シロップのクズっぷりを堪能するには5分では足りませんね。騒動の元凶になるはただ飯を食らうまで本当にひどい妖精です。井出康則氏とザッパ号氏がどんな脚本を書かれるのか今後も楽しみです。はい、ありがとうございます。
絶対防衛レビアタン、
はい。
いや、あのこれなんて説明したらいいの、この作品
本当にある意味ダークホース的な。
今回ね、その、はい、投稿いただいた中から、見てたわけですよね。今まで見ていなかったけれども、投稿いただいたから見ていた作品の中の一つです。
はい。
で、ね、これソーシャルですよね、確かね。
そうなんですね。
もともとね、うん、ソーシャルベースなんですけれども。うん、いや、正直さ、
はい。
この我々の感想は謎なんですよ。
謎なの、
ええ、
なんて説明したらいいの。でも
これ見てほしい作品だよね。
面白いんだよな。
ただこう面白さを、表現できるかって言ったらできないんですよ。
できない。どこがどう面白いのって言われたら難しいの、うん、なんて言ったらいいの。
まあ花澤さんが黒いとか。
あ、確かにすごい見た目可愛い妖精さんなのに、うん、クズかわいい。
クズか、あれ、かわいいって言っていいのかな。まあ、あの、ある種声優さんの勝利かもしれない、
ね。ああ、なるほど。
全キャラ、キャラというよりも、
うん、
うん、その演技を聞いている楽しさっていうのかな。ストーリー自体はね、
はい。
なんだろうね。
どうなるんでしょうね。
あんまりストーリーに興味がないって言えば興味はないかもしれない。
なくても面白いんですよね。
そう。多分これ毎週みんな、今までの1話からのあれとか知らなくても、突然飛び込んでも楽しめるタイプの作品だと思うんですよ。
そうですね。こうテレビつけて、あれレビアタンやってるみたいなって、うん、見ても全然楽しめると。
これかこれか言ってたあのレビアタンってっていう風にして見て、十分こう30分楽しめるタイプの作品じゃないかな。本当に我々、私とミキちゃん二人とも見て、
はい。
どうだったって話をした時に、いや、面白かったよねっていう話に。
そう。同じ反応で意気投合したっていう。
ただ、その代わり、どこが良かったっていうのを説明できないタイプ。
できない。だからとりあえず見てほしい。
そうなんですよ。本当にまあ、ギャグアニメですよね、普通にね。
そうですね。
はい。
う
ん、ゆるふわ女子トークアニメではなくギャグ枠のアニメだったというふうにコメントいただきましたけど、
はい、
ある意味、ゆるふわ
ふわ、ゆるいのか、ふわ、ちょっと違和感あるな。
うん。
うん、
でも多分これ実はすごい計算されて作られてるんじゃないかって気がするんだよね。あのわけのわからなさは。尺の使い方とかさ、凝ってると思うんですよ。そこを説明できないですけど。
確かに。
そのなんていうか気持ち悪さ、面白さみたいなところを楽しんでいただければって思います。
はい。
はい、まあ、とにかくおすすめ作品でした。
あいうら。B さんからのコメントです。狙われた学園のスタッフが多数参加して作られた5分アニメ。綺麗な背景、キャラとそれに合わせて演出された演技。よくある深夜アニメとは一味違う世界がここにあります。太ももなどのエロスは狙われた学園譲りでしょうか。脂肪がたっぷんと動いた胸には尋常ではないこだわりを感じました。ゆったりした流れなのに本編3分の中にちゃんと始まりとオチがあって、ネタも盛り込んでいて、でもやっぱり短いと感じてしまう理想の5分アニメです。はい、ありがとうございます。
そしてあいうら、まさにね、先ほどのこう、うん、ゆるかわアニメって言ってた、
はい、
レビアタンじゃないですけども、こちらこそまさにゆるかわアニメですよ。
うん。いや、なんか私こう狙われた学園が大好きだったので、はい、まあそれでスタッフが同じだってことで見たんですけど、うん、あ、でも見てるとやっぱこう劇場ですごい綺麗な映像だったので、もうそういうところが満載だから、本当になんかほぼ3分本編、
うん、
がもったいないっていうぐらいな。
きちんとさ3分で落としてるよね。
そうなんですよね。
あのオープニングだけは私にはよくわからないんですけど。
うん、
なぜあの、カニへの
こ、
カニ推し、まあ、ちょっとよくわかんないんですが。
すごい印象に残りますよね。
ねえ。
うん、不思議と。
その本編のあの可愛さと比べちゃう部分はあったりするけど。うん、エンディングの歌詞にたわいもないおしゃべりってあるんですけども、まさに本当にそのままなんじゃないのかなっていう気がします。5分アニメ、なかなかね、意外と見づらかったりとかするんですけど、こう、注目の作品なんじゃないですかね。
フォトカノ。リュケンさんからのコメントです。元はゲームで、勝美先輩のフォト部と工藤先輩の写真部のどちらに所属するかで大きく展開が変わるのですが、写真部に所属した時点でこの作品の運命は決まりました。あれだけの変人だらけの写真部の中でも随一のヤバさを放つ主人公ダッツン。最初の爽やかさはどこへやら、室戸先輩の弱みを握った彼はまさにダークヒーロー。今後も期待です。はい、ありがとうございます。
フォトカノついに来ました。すごい女の子たちがいっぱい出てくるんですけれども、どのキャラも可愛い。主人公が、カメラが好き。
あ、私1話は見たんで分かりますけど、
あ、はい
はい、彼が、写真部、フォト部と写真部の
写真部どちらか選ぶ、
はい、1話の段階では結局選ばなかったですよね、まだね。
そうですね、で写真部かフォト部で選んだのが、ゲームだとどっちか選ぶことによって運命が変わる。
シナリオの展開が変わってくるみたいな。
でもアニメではまさかの。
写真部。
で、まあ、変態道じゃないんですけど。なんか変態たちに囲まれて。先輩も濃いですよね、なんか。
あの濃さに負けないような主人公ってどんなのって、こうなっちゃったんじゃないですか。
いや、でも、本当主人公変われって言いたくなるような展開を繰り広げているので。
まあ、本当に、甘神から続く、キミキス甘神から続く変態紳士の道ですけど。
いや、でも美少女好きとしては、どのシーンも目が離せないというか。
すごいなんかフェチ特化だよね、相変わらずね。
そうですね、もう写真撮るシーンなんか、すごい綺麗じゃないですか、女の子たちが。
うん。
もう、今回はどんな格好で撮るんだとか、
そう、シャッター
チャンス、どこみたいな。
エロいっていうのを分かってやってるよねっていうのはあるよね。
そうですね、いい感じに私たちの心をこう掴んでくれる作品ですね。
呼んでますよ、アザゼルさん、Z。 クオンさんからのコメントです。彼らがそのまま帰ってきたなという感じですね。1話のオープニングからいきなり前作で死んでしまったはずのモッサンが出てきたかと思うと、それはモッサンの兄弟でモッサン2号だとか、もうはちゃめちゃ。前作同様、毎週お腹を抱えて笑えるシュールな15分を楽しみたいです。続きまして、ヒルアンドンさんからのコメントです。3話まで見ましたが、今期も恐ろしくバカバカしくて面白いですね。マルコメ役の大塚明夫さんが、あの素敵な声で延々と字の話をしていて、なんという無駄遣いと大爆笑してしまいました。同じ枠の波打ち際の室見さんも楽しいし、今季一番肩の力を抜いて笑えるアニメだと思います。はい、ありがとうございます。
いやーね、アザゼルさんさすがですよ。もう毎回笑わせていただいてます。
初回のオープニングからひどかったですね。ね、何ですか、あの特集オープニングは。
俺あれ続くのかと思ったらあれだけだったんだね。
ね、モッサン48回とかなってませんでしたっけ。
もうなんていうの、完全に出来上がってるよね、アザゼルさんに関してはね。
安心して笑いに行ける感じがします
よね。行ける感じですよね。ひどさも含めてね。
いや、でも、アザゼルさんは相変わらず面白いなと思ってたんですけど、3話の時点で大塚明夫さんの尻から血が出るっていう。あれで、うわ、今期も来たって思いましたね。
大塚明夫さんの他の作品を私はちょうど見てたんですよ、その前に。
ああ。
で、その後でしょ？いや、ひどいよね、本当に。
あんなに爆弾が爆発したっつって。
おさん、尻がすごいことになってんぞ、みたいな言われていたけれど、あんな役をやらしちゃうんだっていうところも含めて、アザゼルさんですね。
そう、本人がまた危機として演技してるっていうのがね。 良かったですよね、本当にね。本当贅沢ですよ。
あとはやっぱり小野坂さんですよ。
ね。いや、うちは、これ、一期見てなかったんで、これ初なんですけど。
おお。
まあ、うわ、下品だな、これって思って、あんまり下品ネタはこう、好きではない方なんですけど、それでも、声優さんの演技で笑かされてしまうんですよね。特にその、小野坂さんのやつとかも。
本当にいらないのは。
いらないのは、アザゼルさんですよね、って言われた時に、っていうのが、もうすごい小さい音で、えって言ってるんですよ。めちゃくちゃ面白いっていう。
そう、あのすっぽい演技は素晴らしいなと思いましたよ。ビルの、2階から窓を割りながら落ちていくシーンと、森本レオみたいなナレーション後ろで入れてるのとか。
いや、もう、アザゼルさんはさ、あの、私もどちらかというと下品なの嫌いなんですよ。マキタ君、ちなみに言うとね。
ああ、そうですか。はい。
でも、アザゼルさんは、息からやはりもう、積み重ねてきたものがあるからね、こういうもんだと思ってやっぱり見てるんですよね。
ひどいわ。父の話は
出るわ。父の時からひどいかったからね、はっきり言ってね。
女子力高い男子がそう言ってますが、
うん、
私はもちろん大好きです。
RDG、レッドデータガール。高中さんからのコメントです。本作は最初事前情報なしに第1話を見て、その後原作の第1巻を読みました。多くの小説原作のアニメがそうであるように、本作も原作より話のテンポが数段速く、原作のダイジェストのようになっている感は拭えませんでしたが、それでも限られた尺の中で、主人公、鈴原泉子を取り巻く状況と、彼女の変化を相良美雪との関係を中心に、できる限り丁寧に描いている点には好感が持てました。ただ気になったのはその一点だけで、あとはあの PA ワークスが、作品をより一層魅力的なものに仕上げています。第3話での泉子がみゆきの前で舞を舞うシーンなどはその最たるものではないでしょうか。本作を見て少し物足りなさを感じた方にはぜひ原作を読むことをお勧めします。第4話からはいよいよ舞台を東京の北条学園に移して高校編がスタートします。早速文庫本第2巻と並行して楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。
RDG、レッドデータガール。PA ワークスの作品ですけれども。
はい。
私、ちょっとまだ2話ぐらいまでしか見れてないんですよ。
ほうほう。
あの、相良くんが、すごく嫌な役で現れたぐらいで止まってるんですけれども。
どういうジャンルのアニメなのか、正直、その2話あたりだと分かんなかったんです
けど。全く分からない
です。そうですね、謎めいてますよね、すごい。
見方が分からない。これ、どういう、付き合い方をすればいいのっていう、
不思議な雰囲気に包まれてなんか見ちゃうっていうか、うん、引き込まれてきますね。私はだ
ってお化け物なのか青春物なのかすら分からなかったから最初。
確かにそこら辺はちょっとどっちなんだろうっていう
疑問。 PA ワークさんが結構その青春物っていうなんかイメージがあるので、
う
ん、
そうですよね、
そっちかなって思ったんですけど、うん、いや、なんか戦い出しましたよ。
あ、そうなの？
はい。
あの、ほら、1話の段階で彼女がそのコンピューターを使えない的な能力みたいなものがあるっぽいのは分かったじゃないですか。
はい。
要はその後、そういうことに展開していくわけですね、4話ぐらいまでいけば。そうですね。
はい。人じゃないものとかもいっぱいちょいちょい出てきたりとか、あとの呪い的なものもなんかインターネットのサイトに行くと呪われるみたいな。やつみたいなもん出てきて、こっから何、超能力バトルなのかこれはみたいな。
一応レッドデータガールというその頭に出てきますよね。
はい、絶滅危惧種ですか。
絶滅危惧種ですか。
はい、
レッドデータに乗る
女の子。
女の子ってことですよね。
僕はですね、てっきり最初はそういうなんか希少な動物をうんぬんする女の子の話かと思ってましたけど、
本人が希少動物だわけですね。
そうなんですよ。心霊プラス能力バトルになるのかなみたいな。で、結構、
まあ、あの絵柄で。よく考えたらさ、はい、そのタイプの作品って昔からあったよね。
うん。
まあ、ベースは今回、あの、小説なんですよね。
みたいですね、これ。僕も知らなかったんですけど。
で、考えればあり得るのか。
表現というか、あの、なんですか、攻撃された時に結構、こう痛そうな描写があったりするんで、見てる間にこうハラハラしてくるようになりました。
なるほどね。
見続けてる間に
まだね、ちょっとね、面白さがわからないところで私止まってるので、そこまで聞くとちょっと興味あるなって感じですね。
すごいこれからどうなるのか、すごい先が気になる作品ですね。
革命機ワルブレイブ CMY さんからのコメントです。一見 SF 物理的にリアルなメカにオカルトファンタジーな要素が組み合わされていて、妙なミスマッチ感が新鮮です。ロボットの正体が何なのか、それが今後の戦闘シーンや戦略的にどう関係してくるのか興味深いところです。ストーリー的には2話が終わった時点で謎の上に謎が重なり、しかも痛々しい設定ばかりで、正直なところちょっと置いてけぼりにされた印象も持っていました。しかし昨日の放送の3話になって、ラストでようやく誰が何と戦うのかという話の方向性が意外な形でその片鱗を表しました。謎設定で膨張するだけだったストーリーがようやく動き出すのか、痛いところもまあありますが見守りたいと思います。ありがとうございました。
さあ、サンライズロボットものバルブレイブです。
はい、
あのロボット活躍してないんですけど。
そうなんですよね、あのレッドデータガールが最初からこれ一体何なのか分かんないなって感じで見てたんですけど、こっちは最初思ってたのとちょっと違う風に来て何なんだろうこれはっていう状態に今なってるんですけど、
個人的には、エルフの活躍を見る、
はい、
のイメージになってるんですけど。
じゃない。
いや、彼の人生波乱万丈ですよね。こうちょっと気を失ってた間に友達からお前を殺すぐらいの勢いで追いかけ回されてるし、
裏切り者って
なんでって感じじゃないですか。で、国にも多分あのまんまじゃ帰れないし、
うん、
あ、だからあの契約しろとか言い出したんだと思うんですけど。
もともとでも無本心持ってたんじゃないの、彼自体は。
革命心じゃないですか。
革命心ですよね、うん。
この国を中から良くしてやるんだみたいな理想があるタイプなのかもしれないっていう気はするんですけど、
うん、
いや、でもなんかあの初回のハムエッグの印象が強すぎて、私は心の中で未だにハムエッグ君と呼んでますが、彼のことを。
でもほら3話のさ、あの彼のあのなんていうの、すごい活躍というのかなんていうの、まず大体どこでセットしたんだよ的なものはツッコミは置いといてですよ。
人呼んで一人旅団である。
おかしいだろ。
強いんです。
ツッコミどころをこう探すと、うん、ちょっと今のところ切りないんで、この話は。
いや、だから個人的には全然こんなのは突っ込んじゃいけないと思ってますよ、うん、私は本当にスピード感だけで楽しんでるので、この作品に関しては。
本当数分間に一回新しいことが起こるハラハラ感を楽しむ作品だと思うんで、逆に言えばある程度取りためて一気に見ると面白いんじゃないかなとは思うんですよね、本当のところ言うと。
普通にさ、多分ロボものとしてロボットの活躍を期待していると今のところはまだそこまでないですよね。多分この後確実に出てくるのはもうね、やるに決まってるわけだから。
そうですよ、あと、うん、だって4期あるんじゃないんですか。
4期ね、ロボがね、うん、
ナンバリング的には
まだ1しかね出てない、1が1話に出ただけだからね、本当にね、
じらされてますよね、うん、楽しみですけど、
さすがに次の話ぐらいでは乗るだろうとは思いたいですけど。
乗って戦ってるところを見たいな。
うん、まあでも誰がどれのパイロットになるとかいう話はまだできてないですからね、
そこも含めて、
うん、含めて続きかなって感じがしますね。牧田君どのキャラが好きですか。
僕は翔子が好きです。
翔
子かわいいじゃん
これ。やっぱ翔子いいですよね。
すいません、なんか普通で、
うん、俺はもうなんだかんで言ってもあの咲がたまりませんね。
ああ
来た、
あの危険な女。
じゃあ私は第三のヒロインを探す道に出ます。
あの縦ロールじゃないの。
彼女もいいですけど、妹ですかね、生徒会長のあのダンボールハウス引きこもり娘。
なるほどね。まあ、あのキャラクター数も多いですしね、本当にこの後、まあ、まだまだですよね、今からかなっていう感じは本当にあるので。まあ、このスピー先生もね、いいですね、
ポインポインする先生。
今のところまだキャラアニメみたいな感じになってるので、このあと実際にロボットが活躍するようになってからがより楽しめるのかな。まあ、まず今のところはこうキャラの立ち上げの段階なのかなっていう感じがしますね。早くロボの活躍を見たいですね。
宇宙戦艦ヤマト2199ジョニーさんからのコメントです。テレビアニメとして制作されつつも、特別公開で映画館での先行上映を開始してから早1年、ようやくこの春からテレビ放送が始まった宇宙戦艦ヤマト2199。
旧作はアニメファンをその作り手側に向かわせるほどのブームを作ったエポックでかつ多種多様に広がった作品群の礎となった作品。その点で物語強度の高い王道な展開なわけですが、オイルショックや公害などの当時の世相やアニメ的なお約束、設定の矛盾などそのままリメイクするとなると今の作品として成立させるのが難しい。そこは伊豆淵監督を筆頭に作り手側に回った旧作ファンのスタッフをメインに配置して旧作のエッセンスは残しつつ新たな作品としてリビルドした本作はまさに寛骨脱退な作品に仕上がっていると思います。先行上映はアーリーアダプターである旧作のファンに向けての展開でしたが、もともと本作は旧作を知らない今の世代に対しての企画、それは深夜枠ではなく日後枠に持ってきたということからもターゲットはティーンズでしょう。3話までの評判を聞く限りその狙いはうまくいっているように思います。今後は僕ら旧作ファンも驚くエピソードがテンポよく繰り広げられます。本作で初めて触れた人たちには原点が持っている熱量のある物語をぜひとも感じてほしいです。これからの半年間33万6千光年の航海を一緒に楽しもうじゃないですか。ありがとうございました。
宇宙戦艦ヤマト2199、
はい、ついに、
はい、テレビ版がね、うちでは何度も特集やったりとかしてるので今更感はあるんですけれども、
新番組という気はちょっとしないですね。
でもまあ一応今回あの我々がでも思ってた以上にやはりテレビ版になったことで、初めて見るって人が実際いるんですよね。
そうなんですよ、嬉しいこと で、
でやってたことに気づいてなかった人もやっぱりたくさんいたんだなっていうのをこう感じますね。
上映期間も短めでしたし関数も少なかったですからね。
まあ、どうしてもねイベント上映的なものですからね。いやたださこれ本当に昔の作品もうね本当に今回ジョニーさんが書かれてた通りなのでこれもう期待してて大丈夫ですよっていうふうに宣言したいですよね。私も5章まで見せていただきましたけれども、
うん、
どんどん面白くなる
ね。
うん、
本当にアニメ好きって言ってるんだったら思ってるんだったらまあ騙されたと思ってでもいいからとりあえず見てみようかっていう、はあ、
旧作のファンで一部ねこう気に入らないっていう人は多分いるかもしれない。それはまああくまでもねこだわりのある作品だからだとは思いますけれども、うん、まあそういう人たちを置いといてでももう本当気にせずに見ていただいて本当アニメ好きなら楽しめる作品になってますんで、ツークール存分楽しんでいただきたいと思います、はい。
断裁分離のクライムエッジ、カメラスカルさんからのコメントです。謎の彼女 X のよだれ級なフェチ度を持つこの作品、フェチの内容はなんと髪の毛、しかも髪の毛を切ることがこの上なく好きという、わかるといえばわかるけどすごいフェチ作品です。ところがそこにキリンググッズによる呪いの器具を使ったデスゲームの要素が加わりますが、敵もみんなフェチの塊、注射を打ちたい人、ただハンマーで殴りたいだけの人、裁判の真似事をしたい人、そしてデスゲームを見て楽しみたいというだけのロリコン大学教授。出てくる人たち命かけて戦っているのにみんな変態さんばかりで、おそらく4話までにこの作品のノリについていけず振り落とされた方も見えると思います。ところがハマってしまうとこれがまた抜け出せなくなります。好き嫌いがはっきりするこの手の作品の特徴なのでしょうね。残虐なシーンはカラーを単色にする演出でわざと表現を弱めていますので、作品としてはフェチ優先なのでしょう。岩井ちゃんとキリ君の2人は微笑ましく、そして必死に戦う姿を楽しく見ていきたいと思います。あ、そうそう、岩井ちゃんですが4話まで全話ショートの時の髪型が違いました。おそらくこれからもそうでしょうから、毎週どんな髪型で登場するのかも見どころだと思いますよ。ありがとうございました。
断裁分離のクライムエッジ、
散髪用のハサミでチョキチョキチョキチョキ
あのハサミかっこいいよね。
あのハサミはまあ普通の家にはないですね。
さすがクライムエッジ。
最初に断裁分離のクライムエッジって、そうそれみたいなこと言い出して
二人の息ぴったりな感じが、
そう、まあ、お前ら結婚しろよっていう感じですよ ね、
ね。いやー、しかしか、
いやー、あのね、私結局1話しか見れてないっていうか1話でギブアップしたんですけど、キリ君気持ち悪いね。
気持ち悪いですよ。いや、もうみんな気持ち悪いですよ、これ。
すごい変態さんが集まってるアニメだなと感じました
。髪切られた彼女の方も気持ち悪かったけど。
キリ君は私を初めて殺してくれた。あ、
いや、ほんと、ちょっとびっくりしました、この作品。これもでもフェチアニメなの？
いやー、なんか、 僕はその謎の彼女 X もう僕あれダメだったんですけど、よだれはまあ好きな人とキスするときとかのその向こうのよだれとかが気にならないのと同じような感じの延長線を想像できたんですよ、
うん、
でもこれはちょっとねえ、あのまあ、髪切りたいとか髪触りたいとかだったら分かるんですけど、ハンマーで殴りたいとか注射器でね、うんぬんみたいな、
そんなのも出てくるんだ、この
出てくるんですわ。もうハンマーの人との戦いはキリ君超イケメンでしたもん。
彼が
かっこいいですよ、我はダンサイブリみたいな感じで言って、切り抜けたら相手から血がブシューみたいな、
はあ、
ゴエモンかみたいな、
そういう要するに戦いアニメなんですねこれね。
でしたね。
うん、あ、じゃあそのためにとりあえず1話はその能力を発揮するところの手前ぐらいまで持っていかなきゃいけないから、すごい駆け足で進んだわけですか。
みたいんじゃないですか、終わってみれば、過ぎてみれば。
何か1話がこうすごく強引な1話に見えたんですよね。
この先ずっと切れない、最終回で切れるのかなと思ったら切っちゃったっていうね、髪の毛を、
うん、
切れるんやみたいな。
髪の毛どうなるんだろうって思ったら伸びるっていう。
伸びるのあれ、また
伸びます。次の日になったらあの長さっていう。
あ、だからキリ君が学校行く前に
必ず切ってあげる。
ちょきちょきちょきってやって、じゃあ行こうかってして一緒に行くみたいな。
なるほどね。
あそこはリア充やってるんですよ。
あははははは
羨ましいです、ある意味。
確かにね、このラスカルさんも書いてますけど、こう好き嫌いがはっきりするっていう、まさにそんなタイプの作品なのかなっていう気がしましたね。
みんなでなんかご飯食べながらとか、仲いい友達とやんやんやんやしながら見るには結構ネタが豊富にあるんで面白いと思うんですけどね。
なるほどね。
はい。ハイヨレニャルコさんダブル。水玉ハリアーさんからのコメントです。期待通りの続編です。タイトルのダブルはどうやら仮面ライダーダブルを意識しているらしいです。歌も早くも iTunes ランキングトップを取るなど名曲ぶりを伺わせますね。本編も相変わらずネタ満載ですが、ウィザードの変身ポーズのシーンは思わず爆笑でした。時流に乗り遅れず最新のネタを仕込んでるあたりさすがです。めちゃめちゃ古いネタもあれば超最新のネタもあり、まさにカオス状態。そして元ネタがわからなくても普通に面白く笑えるところもすごい。実際あまりのネタの多さに見ている方のツッコミが追いつかないほどですが、解説サイトを見るとさらに自分が気づかなかったネタがあったことを知り、どんだけネタを仕込んでんだと思ったほどです。今期一番の期待作品です。ありがとうございました。
ハイヨレニャルコさんダブル。個人的に今回もすごい楽しんでるんですけれども、前期も楽しみましたが今期も、うん、っていうかね、ニャルコの可愛さが何倍何割か増しになってるような気がするんですよ。
うん、うん、
あ、牧田くんはこうあんまり好きじゃないのね。
微妙なんですよね。にゃるこのちょっと強引すぎる、なんかもうけたたましすぎるのがちょっとってなるんですけど。
前期見てた？
見てました、見てました。全部見てましたよ、僕。で、最後の前期の最後の方とかの、なんか見せ場になると、うん、あ、にゃるこ可愛いなってなるんですけど、うん、ちょっと負担がぐ、ね、あいたたすぎて。
ああ。もうなんかね、頭から可愛くてね、今回はね。来てるなっていう感じなんですよね。
ああ、なるほど、うん。頭からって言えば私は、あ、頭からシャバドビタッチ変身か、みたいな感じだったんですけど。
ひどかったな。
そう、可愛いとか言う前に、さーて今回はどんなネタがあるかな、みたいな方に目が行ってしまうという。
うん、まあ、ネタはいろいろあるじゃないですか。
うん、
今回もね、ネタ満載でしょっていうか、前期よりも確実に上がってるでしょ。
そうですよ、これ見てたら、うん、オタク検定アニメに見えてくるんですよ、これ。
ね、どれだけわかるかって感じだよね。
で見てて、あ、これもわかる、これもわかるってなったら、あー、ダメだなっていう。これダメだっていう、うん。
そう、なんか今回はタイトルからしてダブル推しだから、サイクロンエフェクトとか言ってるの、フヒッとか言いながら見てる感じ、私は。
ある意味ね、前期でキャラクター全部立てちゃったから、あとはもう安心して暴走してるんだろうなっていう感じを受けるんですけど、どこまでこれ OK なのみたいなところの、行き過ぎるぐらいの行き過ぎ感っていうので、このまま駆け抜けちゃっていいんじゃないかなっていう風な気はしてるんですけどね、この作品に関してはね。
そうですね、これになんか元ネタの人らが突っ込んだら、それはそれで野望ですよね。
そうですよね。まあ今後も、まひろさんがニャルコに攻められる姿を見て、まあ、ニャルコだけじゃないけどね、みんなにやられてる感じはあるけどね。
私、ハスタ君が今回とんでもない姿になったのがまた見れたらいいなと思いました。はい、
超イケメンでした。ガチですか、ガチですか。
今そういうことにしておこうって言った時の言い方がなんか、あ、気持ち悪いって。
いや、さすがでしたね。
悪の花、ゲオさんからのコメントです。原作の面白さは過去に何度か雑誌などの記事などで知ってはいたのですが、個人的に原作の絵柄が合いそうになく敬遠していました。今回のアニメ化も原作のイメージが頭をよぎり、多少ためらいながら見始めてみると一気に引き込まれてしまいました。さすがに体操着泥棒はしたことはありませんが、自分も中学時代、日々何とも言えない鬱屈した感情を抱いていたことを思い出すと、主人公の春日には自分と重なるものを感じ、嫌悪感を覚えながらどこか共感も覚えて惹かれてしまいます。また技術としては知りながら、初めてまともに見るロトスコープの技法を全編にわたり用いて描かれる写実なキャラクターや背景、その中で実写さながらのナチュラルな演技で繰り広げられるキャラクターたちの会話など、実験的な手法が盛り込まれているのも面白いですね。今後どんな物語の展開を見せてくれるか楽しみです。ありがとうございました。
ということでお送りしてまいりました新番組はお互いもいよいよ最後の作品になります。今日の最後を締める作品は悪の花。
わお、
来てしまった。
いやね、私毎週こうアニマックスで先にこう有料先行配信やってるんですよね。これをリアルタイムで毎週見てます。
いち早く、
いち早く
楽しみにして
もうゾクゾクしながら毎週見てるから、
どこがもう気持ち悪いじゃないですかこれ
いや気持ち悪いし怖いですよ、
はい、
この反応からも分かるように、ダメな人はとことんダメだし、好きな人はヒュフーって言って見ちゃう感じの作品ですよねこれね。
もうほんとね、あの一夜は確かにその実験アニメ的な感じで見てたんですよね。どんな作品なんだ、うん、だってまず絵柄からして変じゃんっていう、
まあ実写をロトスコープで撮ってきた感じのそのまんまの絵ですよね、
うん、でもそれほら最初の段階でさ分かって見てるわけじゃないからね、
うん
うん、で見てあれなんでこんな変っていう、まあ、あれ、まあ、はっきり言うと変だと思いますよ。変わった映像だなと、
ぬるっと動く感じが、
うん、そうと思って見始めて、その撮影の方法が、まあ、そのロトスコープという一旦実写で撮って、その実写に撮ったものを要するにこうトレースしながらアニメに起こしているっていう、もう実際の実写としては全て撮り終わっているっていうね、みたいな、そういう技術的な話を後からこうどんどんどんどん聞こえてくるような、まあ実際に話題になってましたからね、この作品に関してはね。
画面がやっぱり実際の高校が舞台なんで、めちゃくちゃリアリティがあって、そこもそれでいつも見てるアニメと違って不安になってくるっていうのはありますね。あ、
そうでしょうね。
なんかあの収録の時に使ってるマイクも普通のやつと違うとかいう話で、
うん、
よりなんかあの生活音っぽい感じが後ろに入るみたいな感じしますけど、ああいうのになりやすい風に撮ってるって言ってて、
ああ
こだわってるみたいですね。
そうやって演出 してるのはもう完全に当たってると思うんですよ。もう制作側の意図してるところが出てるとは思うんですけどね、
うんうん、そう、なんかあの撮り方はこの作品にすごい合ってるんじゃないかなとは思うんですよね、うん、
まあ、よく言われるようなさ、こうアニメでやらなくて実写でやればいいんじゃないっていう部分が、これは逆にアニメだったからよかったとやっぱり思うんだよね。この気持ち悪さっていうの、
いや実写にするときつすぎると
思う。きついと思うわこれは。
いや気持ち悪いって言いますけど、私春日くん の感じすごい過去の自分を見てるような部分が多いので、あ、わかるってちょっと思っちゃいました。春日くん中学生ですけど、早く来た高二病みたいな性格してるじゃないですか。あんまり頭良くないのに小説読むのは超好きとか。
なるほどね。いろんなこうハマっちゃってるタイプですよね。
影響を感じるみたいなことを言っちゃったりとか。私もボードレールじゃないですけど、ゲーテの詩集とか読んでましたよ当時。マルキド佐藤とか読んでましたから。
ああ、なるほど。いいですね。
そう。
私なんか、この作品好きすぎるんですけど、自分でなんかこれ見てて、なんか中村さん的な変態性が自分の中で明かされてきそうで怖いんですけど、なんかなんかこう輝いてる表面的なものとかって、まあなんかつまんないなと思って、こう人の汚いところを超見たいと思って、この作品が楽しくて快感でで
もこう中村さんが変みたいな感じするけど、意外とみんな中にああいうの持ってるよ絶対。
それを見たいんだよね中村さんっていうのがすごい逆に分かってしまう、この怖さが。 この作品私的には怖い。
俺はそういうなんがあったとしても人間の心の中に光があると思いたい。
ああそうね、
もちろん、も
ちろん、ね、もうもやもやしてるものがあるって言ってたけど、あれってあの昔からある考え方じゃない？例えば盗んだバイクで走り出したくなるとか、全部同じ気持ちでしょあれって。って考えると年相応の感情なのかなとは思うんだよね。発露の仕方としては相当変態だけど。
まあ表に出すか出さないかの部分が結局中村さんっていう存在がいるおかげで春日くんは引きずり出されちゃってるんだもんね、うん、どうしてもね。まあそういう意味であの中村さんのこう悪魔的キャラというのかなんていうのかね、あれはやばいでしょ。
変態だけならいいですけど、あのリアリティが妙にあるのが怖いんですよ。
まあそれがあのまさにこの映像表現とぴったしだったんだろうなっていう気がするんだよね。
うん、
まあそのおかげでね、牧田くんはこんなに気持ち悪いっていうようになっちゃって、
これ本当僕ダメなんですよ。あのね、うん、よだれ以上にダメなんですよこれ。
うん、でも多分ハマる人たちはがっつりハマっちゃうんだろうなっていう、自分がどうこうとか関係なくこの世界すげえなっていう風にこう毎週こうね、真っ先に楽しみに見てしまう、楽しみじゃないな、ある種の怖、
目がそらせない
みたいな、そう怖いもの見たさなんですよ。
うん、
うん、っていうある種のホラーを見てるような気分で悪の花を毎週楽しみですけども、
エンディングトラウマですからねあれね。
あのねエンディングの入り方がまたいいんだこれがね。
ないですね。
あ、私オープニングも好きです。あの昼の連ドラみたいですよねあれ。あの悪の花ってタイトルが出て、第何回過去全13回って書いてあるのが、うお昼連ドラみたいな。でまたあの今回のハイライトみたいなシーンがオープニングの間に入るじゃないですか。あれも昼ドラの構成じゃないですか。ドロドロじゃんっていう。
あれ見たらほら期待しちゃうじゃない。今日今週は こんなシーンがあるんだなっていうのを、
そこで踏み込んで見たいと思って扉を開ける人間とビビってもう、あもうもう無理無理無理無理って。
うん、あとオープニングがねまたねこう4話のオープニングがやばかったんですよね。
そうですね。あれは結構毎回変わっていくんですかね、話に合わせて。
どうなんでしょうね、うん、4話はとりあえずびっくりしましたけどね。
はい、
うん、まあのなんていうの、ここのスタッフすごいこだわってっていうか凝ってますよね、はい、だから本当にオープニングがこの後も変わっていく可能性があるのかなとか思ったりはしますけど、いやまあこれもね原作的には高校生編まであるんでしょ。
そうですね、
うん、という話なので、まあ、実際どこまでこのワンクールの中で描くのかは分かりませんけど、まあ、中学生編で終わるのかな、
キリは良さそう、
キリは良さそうですよね、うんうん、まああの好き嫌いはある作品だとは思いますが、これだけ惹かれている連中がいると、
一回僕は引いてますけどね、
一回特集したいな。一回特集したい
ですね、
うん、
とりあえず一回見てみて合うか合わないか判断してほしいですかねこれは。
そうね、あと1話だけだともしかしたら違和感があるかもしれないですけど、もう2話3話ってなってくると全く気にならなくなりますよ、あの映像的なものっていうのはね、
うん、
逆にその良さっていうものが伝わってくるのかな、まあ、その良さというか気持ち悪さというか怖さっていうのかなっていうのかな。
いやもううまいなって思いますよあれは、うん、こうもう僕はこれは無理無理ですけど。
もうそれはホラーがダメな人と一緒だよねある意味ね。
ね、いやーきついわっていう。
いやー本当に中村さん最高。ということで、まあ、最後は悪の花で、おどろおどろしい話をしたところですけれども、まあ、今回あのボツになったもう時間がねさすがにねないんで、作品なんかがありますけれども、虫奉行。
はい。
これはね、テレ東系で夕方6時からやってる作品ですね。意外とねこの作品最初子供向けの作品なのかって思ったら、
はい、
お色気もありますし、
おっぱいが
アクションあるよね、うん、意外とこう私も1話しか見てないんですけれども、ちょっと続けて録画はしてるんで見たいなと思うタイプの作品でした、
はい、
他にもですね投稿来てたの、変態王子と笑わない猫、
いやこれ田村ゆかり可愛かったじゃないですか。
オープニング可愛いですよね。
はい、
あとはデートはライブ、
あれも斬新ですよね。デートさせて出れさせるか、
戦いで殲滅させるかっていう二択、これからも女の子増えていくみたいなので楽しみです、
など投稿いただいておりましたけれども、ちょっと今回はね、時間の関係で没にさせていただきました。ありがとうございました。
はい、
あとね、今回投稿いただかなかったんですけれども、他にもまだ作品あるんですよね。
結構女の子向けって言ったら、
そうです。
カーニバルとか歌プリとかは
歌プリが来なかったね。
今日意外でしたよね、あれね。
うん、歌プリの2期もすごいですからね。開始30秒でお腹が痛くなるほど笑えるってケウのアニメですよ、あれ。
いやー、かっこいいじゃないですか。
なんかこうスマップ的な感じで見るといいのかなって思いますね。うん、あのすっげー面白いことをやってるし、時々バカだなって笑いたくなるんだけど、あ、頑張ってんじゃんってふと思うみたいな。
スマップの若い頃のイメージだよね、感覚的にね、
うん、
まあ他にもいろいろあるとは思いますけれども、あとは5分アニメがあるのか。
ああ、血液型くんとかありますね、
うん、あと何でしたっけ、
ガラスの仮面
ですか、ガラスの仮面ですか
とか、
あれはすごいな
そうですね、いや、あのケンシロウがニートでみたいなのもすごいじゃないですか、
うん、
DD 北斗
5分アニメすごいですね、今回もね。
DD 北斗30分だよ、あれ。
30分、あ、そうだっけ。
たっぷりあります。
やだ、すごい。
5分アニメだと思ってた。
ザフィーラなラオウ様が頑張ってらっしゃいます。
わあ。
いや、まあね、そんな感じで今期もたくさんのアニメがありますけれども、皆さんが気になる、見てなくてね、気になる作品はありましたか？穴というか不思議な紹介をした作品も今回はあったかもしれませんが、よかったら気になったら見ていただけたらと本当思いますね。はい、今日の特集は
2013年春新番組アオタガイ特集でした。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
そこあに、
はい、ということでお送りしてまいりましたそこあにです。いや、最近さ、あまりにも長いような気がして、少しずつこう元に戻したいなと思ってるんですけども、なかなかこう投稿が集まる作品だとね、なるべく読みたいと思うとこうなってしまいますね。これでもね、かなりボツになってるんですよ皆さん。
そうですね、すいません、本当に
本当ね、こんな熱く書いていただいてこれ読めないっていうのは申し訳ないなと思うんですけど、まあどうしてもね、まあ同じような内容がねこう被ってたりとかもするので、まあその中からこう、読みやすいものを選ばせていただいているという感じになります。いつもありがとうございます。ということで、来週なんですけど、実はね、来週の特集、前期のアニメからになります。
来週の特集は新世界より特集です。
はい、
来た
もうほんとね、みちちゃんとタマさんのためにやる特集です
すいません。
いや、まあ、あのちょうどね、新番組こうアウトがやったばっかりですし、新番組から特集組むわけにもいかない、まあ、一番この時期って特集をするのがなかなか、うん、難しい時期だったりとかもするんですけど、まあ、劇場版とかねやろうと思えばできるんですけど、全国である程度やってる作品じゃないとなかなかできないなと、シュタインズゲートとかもうね劇場公開されてますし、
そうですね、
うん、まあ、あの花咲
い
ろはホームスイートホームもぜひやりたいなと思って、あれ全国公開がねもうすぐしたら始まるんですよね、広がって拡大公開、拡大公開始まったら、ぜひ見に行って特集やりたいなって思ってますし、まあ、劇場版もそろそろ、ね、できる部分からとは思ってはいるんですけれども、まあ、そんな感じで逆にこうちょうど空いているこの時期、前期のね、
ツークールものと、
ツークールもので、しかもこう、ね、投稿も熱かったですし、見ているミッシャンの感想もね熱かったので、
私ミキちゃんの感想にインスパイアされて、よしじゃあ見ちゃうぞと思って2日で見切りましたからね。
嬉しい、すごいですね。
私もね、一応今8話ぐらいまでは来てるので、
はい、
あの来週までには完走したいと思います。
まあ、今回こそはネタバレありで、
はい、そうですね、今回は本当にネタバレありで、どんだけ感動する作品なのかというのを含めてね、やれればと思っております。新世界より投稿を待ちしております。ネタバレも今回は完全ありになります。投稿の宛先は
投稿はそこあに .com まで、左上にある投稿フォームからお待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
田中美希と、
牧田光平と、
たまと、
鈴木美優でした。
最後まで覚えてる、
そこあには、ポッドキャストウェーブの制作でお送りしました。